ご機嫌いかがでしょうか。中村くうみんです。2011年8月7日、すっかり暑さが戻った東京はようやくね、セミの声も例年並みとまではいかないまでもだいぶ増えてきましたね。人民ゼミ、そして日暮らし、油ゼミとね、うちの近所でもよく鳴くようになってきましたね。でもやっぱり数が少ないですかね。まあ昆虫もね、植物と同じような表咲く裏咲くみたいな感じで、多い年と少ない年の波があるんですかね。今年はセミが少ない年なんでしょうか。そもそも夏の入り口があまりに暑すぎたので出花をくじかれたんでしょうか。まあ来年になるまで待とうとね、土の中でじっとしている人が多くなったんでしょうかね。真相は闇の中ですけれども、セミに聞いてみないとわかんないですかね。いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今回のフラワーステーションは私中村空民のつれづれ花日記をお送りします。私折に触れこのフラワーステーションでも畑の野菜の収穫状況などについてはご報告をさせていただいておりますが、食い気だけではございませんよ。もちろん花も育てておりますのでご安心ください。ハイビスカスとか、あとはマダガスカルジャスミン、さらにはですね、昨年から増えた仲間もいますので、そちらについて今回はご紹介したいと思いますね。実は近所の公民館でとある無料講座に参加したところ、お土産がついてきたんですね。4種類花の鉢をもらってきました。まずはペンタス、そしてマリーゴールド、さらにはペチュニア、そして日々草、この4種類ですね。ほとんどが一年草なので冬越しは無理だなと思っていたところですね、実はペチュニアだと思っていたのが見事に冬越しをして翌年の春、つまり今年の春ですね、花を咲かせたんですね。ということはすなわち、とある酒造メーカーが多年草タイプに改良したサフィニアだったということがね、発覚いたしまして、今でも綺麗に花を咲かせてくれていますよ、次々と。そしてさらにさらに番狂わせだったのが日々草です。これは嬉しい番狂わせとご報告をした方がいいですかね。日々草ももちろん一年草ですので冬越しはできません。なので今年はサフィニアがね、一つ頑張ってくれてるかなと思っていたところですね、実はズボラな性格が幸いしまして、そのままコンテナを放りっぱなしにしていたんですね。もちろんこうサフィニアだけは植え替えて別の鉢にしてたんですけれども、そこからですね、芽吹きが始まったんですね。今年の、そうですね、梅雨明けぐらいですかね、割と最近です。で、何かなと思ってずっと観察していたんですね。ペンタスが多年草なので、あ、ペンタスがやっぱり生き残っていたんだと思っていたら、みるみるうちにつぼみが膨らんできて、開いた花を見てみたら、なんと日々草だったんです。そう、日々草の種がこぼれて芽吹きしたということなんですね。これは大どんでん返しでした。いやー、日々草ってこんなに繁殖力が強いのかと思ってね、びっくりしたんですよ。で、今ではそのサフィニアのコンテナと一緒に半分ぐらいの株を寄せ植えして、もう一つを元のコンテナのままにしてあるということで、嬉しい悲鳴を上げております。これはびっくりでしたね。そして自分のズボラな性格にも思わず自分を褒めたいと思っちゃいましたね。そのままにしておいたからこそ日々草がね、芽吹いたということで、不幸中の幸い、いや幸い中の幸いですな。夏中ね、日々草の可憐な花がね、楽しめるのではないかと日夜水をあげておりますけれども、良かったんだか悪かったんだかということで、祝日々草復活、つれづれ花日記お送りしました。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。さて、学校はとっくのとうに夏休みに入ってますし、夏の甲子園大会も始まりましたしね、社会人の方はだいぶお盆休みの予定が確定したということもね、あるんじゃないでしょうか。いろいろな意味で趣の違った夏にはなりつつありますけれども、やっぱりね、安心安全、そして何よりも夏を楽しみ、植物をめでる、 そんな自然に親しむ機会もより一層増やしたいなと思っております。お元気でお過ごしください。では今回のフラワーステーションはこの辺で、必ずまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。